で続いて、トヘロスさんからいただきました。
はい。
ようやく聞きたかった旧イヤサガの狼会を、ゲームがクリアできたので、拝聴。かなり遅れましたが、両作に共感できたことに、好玉、幸せの玉、好玉。そして、ピッチさんのあの絵とがうまく言えないっていうのが、この回だったとは。では、久しぶりに読んでみましょうか。これ漢字をね、書いてくれてるんですよね、全部ね。だから読むだけなんで簡単ですよ。覚えてなくてもいけるんで。はい、どうぞ。
ねえ、うし、とら、う、たつ、み、ご、み、も、む、せ、なり、こく。あ、イノシシ。
お最後はイノシシよ、わかんない。
イノシシね、はいはい。うん、
まあ、ねえ、うし、とら、う、たつ、みまで読めた。
はい。
この後がわからない。
そうですね。いつもここまでなんですよね。
うん。
ゴー、あ、これ牛ですよね。
おお。まあまあ、そうですね。上が出てないだけでね。
うん、これ、みですよね、次は。
ああ。
あ、ちゃう。
みちゃう。みなんですけど、こっからはね、日本語になるんです。日本語っていうか、
はい、
そのままになるんです。ねえ、牛とかで、あ、牛はそうやけど、
ええ、
ねえとか、
ええ、
たつとか、みーじゃなくなって、ほんまの、そのままの動物の名前なんです。
はい。
だから、馬は読めたでしょ。
馬、
はい。あ、馬じゃないわ。
牛、牛でしょ？
牛。
うん。
牛は、一番最初、二番目に言ったでしょ、あなた。
ねえ、あ、そうだね、牛ですね。
牛言ったでしょ。
うん。
うん。で、牛とらう、たつ、みー。その次。みーの次。午前午後の、
午後。
でしょ、
うん、
これ、なんて読むか。これを牛って読んじゃったんですよ。牛じゃないんです。
ドラ、う、み、たつ、し、し。この漢字から連想するものですよね。
漢字からは連想できないと思います。この後、まず一回も言えたことがないから、多分無理ですよね。
そうですね。
うん。あれを言いましたよね、これ言いましたよねっていう感じで当てていくだけで、漢字を読めたことがないから。
そうですね。逆に新鮮でしたね。
そうですよね。
うん。
うん、
あれ、モースですよね。
ああ、順番に行くと、ねえ、うしとらう、たつみ、ここまではいいとして、その次、この、これは、馬。
あ、馬って書いてくれるやつ。
でも他も違うじゃないですか。
ああ。
トラぐらいじゃないですか、今でも使える。
そうですね。トラはそうですね。
うん。馬。その次。
馬、羊。
おう。なんで羊やめ
る？合ってます？
うん。
おう、適当に言ったんですよ。
次、モース。
亀。
もう、亀、亀年なんてあるか。
甲羅に見えたんで。
ああ。
そっから来たんかな、思って。
はいはい、ちゃいます。
ヘビ。
ヘビはミーでしょ。
これ何ですか？
モースは猿。
エンテ書いてくれ、エンテ。エンテいいじゃないですか。
それじゃないんですって、だから。感じがチャンス。
次西ですよね。
西に一本多いでしょ、線が。お酒の右側ですよ。樽年。急に。猿か逃がすみたいな。
猿、カニちゃう、猿。え？何すかこれ。
鳥。
鳥なんてあるじゃないですか、普通に。
だから違うんやって、多分。
わかりますけど。
うん。
わかりますけど。
うん。その次。
せい。
そのままですけど、ちゃうんですって。うん。要は、なるっていう字みたいな感じのやつね。うん。やっ
ぱ犬。で、最後、イノシシですね。
うん。はい、読んで。
もう。
なんでや、今全部正解言ったやん。もうわかるやん。
ねえ、うし、とら、う、たつ、み、牛、あ、馬、馬、馬、 猿、馬、違う、馬の次何でしたっけ？あ、馬、羊、
うん、
羊、猿、
うん、
あ、違う、鳥、猿、
え、どっちどっちどっち？馬、羊、
馬、羊、うさぎ。
うさぎもっと前にできましたね。
これ何でしたっけ。
馬、羊、猿。
猿言いましたよ。
だから。
馬、羊、猿、鳥、
うん、
イノシシ。
いい子飛んだ。
バレました。
ついさっき言ったやつですよ。
鳥。
え、だ鳥は今言ったでしょ。
そうですね。あの西が、僕、西が言えてないんですよね、これ。
違う、西が鳥ですって。
え、その、西が僕言えてないですか？
そう。
あ、あー、はいはいはいはいはい。
はい、ねえ。
ねえ、牛、虎、う、み、
たつがね。
たつ、う、み、
ねえ。
ねえ、羊、馬、馬。羊。
ちょっと待って、ねえから言ってって。
ねえ、牛、虎、うさぎ、たつ、み、
うん、
牛。
牛じゃない言
う
てんの。
あ、馬。フェイクか。馬、
うん、
馬、猿。
猿じゃないって。
俺、僕、モースに引っかかったんですか？
違う。馬の次やん。
馬、羊。
うん。
馬、羊、猿、
うん、
犬、鳥、イノシシ。
あ、逆。逆でした。
鳥、イノシシ、あ、鳥、犬、イノシシ。
うん、そうそうそう。
あ、
これをだから、ね、牛、虎、う、たつ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、いいって言うんです。覚えました？
一応ですね。
だから、ねえ、牛とらうたつみ、馬、ひつい、さるとり、犬、いいって言えたら、大人です。
今年何年しかわかります？あ、来年何年しかわかります？
わかりますよ。
あ、そうですか。
当たり前でしょ。俺、年男です、来年。
あれですね。牛乳の年ですからね、来年は。
ああ、そうですね。僕、ね、最強の牛ですんで。
猛牛ですか？
最強、最強らしいですよ、この十二支の中で。
あ、そうなんですか？
いや、意味は知らんけど、なんか最強らしいです。
アルデバランですか？
アルデバランは最強らしいですよ。この
エ
トの中では、ストーリーの中では。
あ、ほんまにストーリーの中で最強なんですか？
だって二番目に到着するねんもん。
あ、かけっこで。
うん。
あ、なんか言ってましたね、それも。
うん。で、そのネズミが、牛に隠れてただけなんで、ほんまに一番早いのは牛なんです。
まあそうですよね。
そう。最強なんですよ。ピーさん何だし？
タツですね。ドラゴンですね。
ああ、俺の二つ、三つ下か。三番後ろですね。
でも、ドラゴン本気出したら火出しますから一番強いはずですよ。
でも、最強の牛なんです。牛が最強なんです。
はい。年男ですね。
うん、はい。
はい。
続きまして、君彦さんの分をお願いします。
君彦さんがいただきました。オキュラスクエスト2で遊ぶには Facebook のアカウント必須なのがネックです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あ、 Facebook のアカウントが必須なんですね。これ僕ちょうど今日溜まってたポッドキャストを聞いてて、
ええ、
グダラジさんで言ってありましたこの話。
ヤスさん買ってましたね。
うん、ええ、それをちょうど今日聞いたんですよ。
はいはいはい。
あ、ここで言ってたんやと思って。
うん。
なるほど。その、めんどくさいらしいですね、これ打つのね。
ですね。
うん、
そこやってやっぱコントロール、あ、まあ、まあそうですね。
いやー、そこで独自の、
ええ、
オキュラス用のアカウントを作らなかんってことなんか、
うん、
今ある Facebook と紐付けすんのかどっちなんですかね。
いや、紐付けせんといけような雰囲気なかったですか？
あ、そうなんや。
ええ。だったら多分なんか Facebook に何かやってますとか出るんじゃないですか。
出るの？嫌やん。
まあでもそれは、なんか操作で消すことはできますね。まあ PlayStation みたいですね。
なんやったら別に持ってないっていうことにして、一から作ればいいんじゃないの、
うん、ああ、まあ名前も全然違うのにしてからですね。
うん。
だから僕あれですよ、プレイステーションとかで、DNN 見よったら、バレバレですからね。
まあまあそうですね。
また見とったでしょって言われますからね。
いや、だから、そんなんバレたら困るやろが、多分無理でしょ。その、みんな本名でやってんねんから。
うん。
多分そこの紐付けはせんでもいいんじゃないですか、
まあ、紐付けだけ設定で表示線とかでやるんじゃないですかね。
まあ、ゲームだけ表示するとか、かな、
うん。
うん。そのゲームの内容も見られたくないしね、あんまりね。
あれすごかったですね。被ったまま、その外カメラで、外の状況見えるわけじゃないですか。
はい。
俺、ちょっと、ああ、すげえって思いました
ね。すげえですね。外カメラがあるってすごいですよね、その。
それはできないですね、さすがに、ね。
で、あれ、リモコンが輪っかになってんの、あれ僕手を通すと思ってたんやけど、あれは指の動きを感知するみたいですね。だから指が動くんですよ、ゲーム内で。すごくないですか？めっちゃ欲しなったんやけど。オキュラスクエスト2。ちょっとほんまに考えようかな、マジで欲しい。
あ、僕も、前々ちょっと悩んでましたけど、
うん、
次世代機2つも買っちゃったんで、ちょっともうしばらく買えないですね。
僕はこっちに行こうかな。
あ、
いや、ヤスさんの話では相当良さそうなことを言ってはるんで。
そうですね。
うん。まあ、まあ、もともとヤスさんは、VR にかなり好意的ではあったと思いますけど。
う
ん、
まあまあ、そうですね。
うん。いや、あれ聞いててほんまに欲しくなりましたね。
うん。
君彦さんも持ってるってことなのかな、これやったら。
ああ、ですかね。
うん。ちょっと聞いてみたいですね。この、どれぐらい遊べるゲームがあるのか。
僕としては画像がどこまで向上したのかがもう気になりますね。
そらそら全然ちゃうんちゃうんですよ。
ですかね。
うん。
ああ。
フレームレートも上がった言ってませんでしたっけ。
言ってましたね。
うん。
そっちのちょっと感想を聞きたいですね。メインコンテンツですからね。
ああ。まあフレームレートに関しては、その動画側でやってくれんと変わらんやろうけどね。うん、まあ、ゲームに関しては相当滑らかやと思うんですよ。
うん。
うん。
なるほど。
はい。まあ、ちょっと本気で考えたいです。まあ、でもね、今 PC を本気で買い替えようと今思ってるんでね。
はいはいはい。
二つ同時はちょっときついなと思うんで。うん。うん、まあまあ、ちょっと考えます。
はい。
はい。続きまして、和横さんからいただきました。
はい。
溜まってた放送を聞き終わったら、再放送のプロレス回が流れてきたので、拝聴。ムタが好きだったな。女子プロも好きで、8年前友人のつてで、ジャガー横田さんの35周年記念大会にスタッフとして参加させてもらった時に、大好きなトヨタさんと、撮ってもらったツーショット写真は宝物といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おはようございます。こんなことされてたんですか？
へぇー。スタッフとして、ジャガー横田の、35周年記念大会。すげえな。
そう、これ、ファンとしてちょっと撮ってくださいっていう感じじゃないですよね。もう、スタッフとして。
スタッフやからでしょ、ここまでできんのは。まあ、インスタントで撮ってもらったんですね、これ。
ああ、バイオさんもプロレス好きなんですね。
みたいですね。もともとムタが好きだったみたいな
の。あれ、このアイコンも、その、女子プロのコスチュームなんですね。
いや、今出てるアイコンは俺、普通のスーツです。
あれ
だアイコンがこれ、ローリングや言ってたでしょ。
あ、そうか。
見るたびに変わる言
う
て。
そうか。
うん。
女子プロのユニフォームみたいな感じになったので。
あ、そうなんですね。
ええ。
うん。これだから、トヨタマナミさんとツーショットで映ってんねんけど、ええ、この、ワユコさんは指で隠して撮ってはるんですけど、
はい。
この、身長差はわかるんですよね、これ。
はいはいはい、
指で隠れてるけど、トヨタマナミさんの目ぐらいの高さに多分頭があると思うんですよね、はい、頭てっぺん。
はい。はいはい。
だ身長はだいぶ小さいっていうことがわかりますよね、この辺ね。
あ、
なんか、トヨタマナミは確かね、そんなに大きくないんですよ。
はいはいはい。
170ないぐらいと思うんで、
ええ。
この感じやと、和洋子さん150。55とかそんなもんじゃないですか？
もう、すごい、そこから推理していくんですね。
こういうの好きなんですよ、プロファイリングが僕。
ああ。なるほど。うん、
この身長。
ってやつです
ね。身長差がすごくわかるじゃないですか、これ。
はいはいはい。うん、全然気にせんかった人は。
あ、そうですか。
そういうところわかるんです
。写真から、その、何、得られる情報でいろいろ妄想するのが好きなんですか。
皆さん気をつけてくださいよ。
なんで、そんなんなんか見てまわないですか。その、だからここでも指映ってるけど、指とか見るの結構好きなんですよ。
わぁ、あんま気にせんかったですね。
あ、そう。
うん。
あの、会ったことある人はもうフルで知ってるから、
はいはいはい。
もうそこにあんま興味はないんですよ。
あ、
見たことない人、会ったことない人のこういう指とか体の一部が映ってると、ちょっとなんかドキッとするんですよ。
ああ、マニキュア綺麗にしとるとか。
これマニキュアめっちゃ可愛いじゃないですか、これ。ねえ。
そうで、凝ってますね、めっちゃ。
うん。まあ、多分、付け爪でしょ、これは。うん。いや、これなかなかおしゃれな感じですよね。うん。うん、
ね。
いや、こんなん見るのめっちゃ好きですね。
なるほど。
うん。
意外な性癖がわかりましたね。性癖？
あ、そう、俺だけ？体の一部がちょっと映ってるだけでも俺結構好きなんですけどね、それはね。
ああ、そうですね。
うん。
あんま気に、僕は全然気にせんタイプでしたね。あ、そう、
逆に隠れてるぐらいの方がいいんです
はいはいはい。
はい。
はい。
じゃあ次は、ふんとうさんの方お願いします。
はい、ふんとうさんが出ました。幼少期。の頃、桜っ子クラブ、スマップという土曜日のおやつの時間ぐらいに西武遊園地、プールからのテレビ朝日が生中継して放送してましたね。かっここの番組でスマップのリーダーが決まったんだろ、決まったんだったかな。
はい。なんか、はい、文章としてなんか途切れ途切れになってますけど。
そうですか。
まあ、後で行きましょう。
はい。
あ、こんだけか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから、ふんとうさんは、多分関東の人なんで、見れたんでしょうね、はい、桜子クラブがね。
うん。
うん。で、スマップが出てたんやと。うん、
はいはいはい。
で、この番組内でリーダーが決まったと。言うたって、それは中井か木村かどっちかでしょ。あの感じからしたら。
まあ、そうですね。
うん。
こんなとこから頑張ってたんですね、下積みというか。
ああ、そうですね。僕がスマップを最初に見たのは何やろ？やっぱ夢がもりもりかな。
オトレンジャーとかでね、なんか知ったような気がしますわ。
オトレンジャーを初めて聞きましょう。
オトレンジャー、オートレンジャーってなんか。
あ、オートレンジャー？
いや、オト、え？
ちょっと。オートレンジャー。出るかな？あったあった。オトレンジャー。オトレン運営サイトオトレンジャー。え、ゲーム？
いや、わかんないです。なんかちびっこ向きのなんか感じだったような。M ステで出てきてからなんか面白い格好して歌ってた兄ちゃんがあったんですよ。それが後からスマップだって知ったんですけど。
攻略ウィキとかあるからゲーム？
え？
オトレンジャー。ゲームですよ。リズムヒーロー RPG。
いや、絶対そんな時代じゃないです。もっと前ですよ。
あ、スマップ出てくるわ。
はい。
検索キーワードで。スマイル戦士オトレンジャー。あ、漢字の音があるんでね。
音の音ですね。音じゃなくて。
そうですね。
ああ、よかった。
スマップの別名義。
うん。
音松くんのファーストシングル。おとまつくんも、も
う、なんかあったような気がします。
いろいろハテナが出てくるけど。
あ、なんか聞いたことがありますわ。
スーパー戦隊、スーパー戦隊シリーズのパロディ。
おう。おう、そんな感じでしたわ。
へ、
うん。
スマイル戦士オトレンジャーっていう曲。夢がもりもりのおとまつくんのイメージソング。やっぱり夢がもりもりやん。
つながりましたね。
一緒やん。同じとこ見てたん。あ、まあでもこの前に、
ええ、
あの、SMAP、スマップとかいうのは見たことはあったな、そういえば。あの、スケボー乗ってたは見たことあります
よ。 トレンジャー思い出した。
うん。
あの、M ステでビーズがゼロを披露するときに、一緒に出てたんですよ。
うん。
で、僕ビーズ目当てで見てたんですよ。何やこの、にやかしい奴らって見て、イラついてたのを今思い出しましたわ。
ゼロの頃？
はい。
その頃やったらもうスマップ、まあまあ出てなかった？
中、
いや、俺大学ぐらいじゃない？ゼロって。ピーさん高校ですよ、多分。
あ、高校ですか。
うん。
あれ、本当に違うんかな？いやいや、あの、オトレンジャーでしたよ、おったのは。
それがスマップ？
ええ。まあ、ちょっと自信ないでやめときましょう。
ちょっと待って、オトレンジャーと、ゼロで検索したいかな。
はい。
ゼロ。
多分今でも M ステ、あの、YouTube で、うん、M ステゼロで、ビーズが歌ってるところが、画像があるんですけども、その前後ろの方に出てきたような記憶があるんですよね。
音漢字にしたら出るかな？いやー、ゼロは出ないな。 YouTube で見たらいいの？
はい。M ステビーズゼロ。
そうやったら、オトレンジャー以外のやつがいっぱい出てくるんじゃん。うん。ビーズのゼロは画像あるけど、
ええ。
オトレンジャーは出てこないですよ。
まあ、次行きましょう。
まあ、誰かし、多分、スマップ情報やったら多分詳しい人いてるでしょうね。
はい。
はい。ふわふわペリカンラジオさん書いてありました。241回アニ2バカミルク拝聴いたしました。
はい。
それ、V リーグで、吹いてしまいました。バレーボールやろって心の中で突っ込みました。あと、武田玄心って言ってましたよね。武田玄心。これ武田謙信って書いてますけど、わら。で、これなんて読みます？
なんかこれやりましたね。
仕事の C に送り仮名 A。
使え。
おう。なんで今は読めんの？前は読めへんかったの？
思い出したんですよ。
使え、わら。だんだんわからなく、わら。仕事の帰り道突っ込みましたよ。ポッドキャストでここまで爆笑したのは初めてかも。
おお。
ローとコの下りとか、といただきました。
はい、ありがとうございます。褒めてくれてるじゃないですか。褒めてくれ
ましたね。ここまで笑って、今ね、この、まあ、ピカリさんの投稿ですけど、ピカリさんあちこちにめちゃめちゃコメント入れてはりますから、いっぱい聞いてはると思うんですよ。
はいはい。
ここまで爆笑したのは初めてかもって言われました。
お、今これ見たけど、バカミルクって、そういうのつけてましたね。
そうですよ。あなたバカミルクやったんですよ。フールミルクって言おうとしたってことね。はい、リツイート。
あ、
リツイート勝利。今週の。
はい。そうですね。
はい。じゃ次。体調の悪い隊長さんのさん、体調の悪い隊長さんの分をお願いします。
はい。
ちょっと待って。体調の悪い隊長さんの分をお願いします。
はい。バイオレット界、10階の下りで、兄さんの声なのに。兄さんの声なのに。兄さんの声なのに。お母さんの声で脳内再生されて、職場のモニターの前で一人涙してた。同僚はどうしたと心配してくれるほど、久々にあかん放送でした。後編を聞き終わりました。郵便局後の博物館で案内をしていた上品なおばあちゃんの話も触れてほしかったです。
あ、それについてのリプで、ワットさんの部分もお願いします。
はい。バットさんがやってきました。アニさんファンには、その10話の部分、過去バイオレット回中編の序盤はもちろん、後編に隠された収録の NG シーンを聞いてほしいです。アニさんが可愛くて、過去は、キュンシします。アニさんに怒られそうですか？そう、そのおばあちゃんのことを話し忘れたんですよ。昔、郵便局で受付をしていたっていうようなセリフがあったと思いますが、CH 郵便局の受付嬢の一人だったネリネなんですよね。エンドロールにも名前がありました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
だからバイオレット回聞いてもらった人にはわかると思いますけど、
はい、
ある場所でね、まあ僕がいろいろ読み上げたんですけど、
はい、
僕の声を聞いて隊長さんがもう涙が止まらなくなったとね。
あいつもガチでちょっと来てましたもんね。
いや、読めなかったですからね。NG シーンがあったんで、さすがにあの感動シーンで俺が読めなくなるっていうのはちょっとあかんと思って、そこはもう最後に回したんですよ。エンディング後に、差し込んだんですけど、
はい。
うん。あれはね、読むのもほんまに辛かったですよ。読めないですよ、ってなって。
おえつしてますね。
ほんまにやばかった。うん。いや、それはしゃあないですよ。あのシーンは、
はいはい。
アニメ界のトップ何本かに入ると思いますよ。
はあ。
そのうちの一つは、まあ、こう、だから、バイオテとしたら、あとは僕は、よりもいの、ラストらへん。
ああ。
あこも、ほんまにやばかったです。
ははははは。
ピッさんは、なんとも思わなかったと思いますけど。
そう、そうですね。うん。
あ、アニメであっこまで泣くっていうのは、ほんま、バイオレットもそうやし、ほんまに、何個かに限られますね、僕の中では。
あ、僕、ベタですけど、
うん。
ドラえもんのあの、おばあちゃんのやつは絶対泣きますね。
いやいや、そこまでは泣かないです。泣くのは泣くけど。
いや、僕は必ず泣くんで、ダメですね。
あ、そうですか。
あ、僕、おばあちゃんがやったんで、もうたまらんのですよ、あれ見ると。
ああ。
絶対泣きます。
僕はだって子供の頃から読んでたから、ずっと読んでたから、
ええ、
普通に読んでましたもん。そこまで感動シーンと思わず読んでましたもん。え、
アニメのその声が入ったのもたまらんことないですか？
アニメであれを見たんて、だいぶ後ですわ。
もう、僕も大人になって見て、それでも泣きましたし、言うたらつい先週も YouTube で見て泣きましたね。
泣かないですね、こう。うん、散々漫画で読んできたから、知ってるシーンでしかないんです、あれは。
おー、いやー、でも、僕は何度見ても、もう大好きなシーンなんで、来ますね。
あー、ほんじゃ、あれ見たらいいんじゃないですか、スタンドバイミードライも。
あ、それを、うん、なんか、それの話を聞いてから、あの話をやるんだって、言ってしまって、それを見て、泣いちゃったんですよ。
ん？それを見て、何を見て？
おばあちゃんの話をですね。今回スタンドバイミー2ってそのおばあちゃんの話があるらしいんですって。
ちゃうよ、おばあちゃんの話はその前ですよ。ワンの方です。
あ、そうなんですか。
うん、確かね、ワンの方にあったと思います。
おお。
ツーはまたちゃうと思うんで。
はいはいはい。
ワンは今でも見れますよ。
あ、
ネットフリックスで確か見れたんちゃうかな。
ほんで行きますわ。あ、行きます。泣くからな。
まあね、俺もね、だから、スタンドバイミー見て泣いたには泣いてるけど、そこまでは泣かんかったな。
あ、
うん、ちょっと、やりすぎ感もあったし。でも、ピッチさんやったら絶対ボロ泣きするわ。泣かせようとしてますもん、あれ、ほんまに。
ですね。
うん。
あと、あれです、スキマスイッチの大橋さんでしたっけ？
うん。
が、ソロで出したありがとうという曲してます？
いや、聞いたらわかると思うけど。
あの曲聴いても泣くんですよ。
ほう。
その両親とかその、すごい感謝の気持ちを歌っとる曲なんですけども。
うん。
あれちょっと弱いんですね、僕。
あー、そういう曲ありますよね。
そういうの弱いんですよ。
僕は、あれ、何やったっけ、ゾーンの、シークレットベース。
はい、ユニットナッツの終わり曲、うん、はい。
あれ泣くんです。
いい曲ですけど、
あれ
泣きます？
あれいつの頃からかな、なんか急に泣くようになってしまって。
あれ卒業式のなんか別れみたいなやつじゃなかったっけ？
卒業式ではないと思うんですけど、まあ別れの曲ですよね、ね、幼い頃の。
うん。
うん。ゾーンの声がいいんです。
まあ、ね、
まあまあカバーの歌が好きっていう人もいっぱいいてるけど、うん、俺はゾーンのあの歌い方で泣いてしまうんです。
まあ、あの曲は良かったですね。
あれは、なんか泣いてる、うん。なんか、ありますよね。泣いちゃう曲。
そうですね、
うん。
まさかのそっちにシークレット
あとで、後編を聞き終わった後で、はい、まあ、これ映画の話なんで詳しくは言わないですけど、
ね、
郵便局後の博物館を案内してた上品なおばあちゃん。
うん、
これが、 本編に出てたってことなんですよね。
ほうほうほうほ
う。うん。俺全然気づかなかったですわ。
はいはいはい、はい。
ワットさん言い忘れた言うて、この CH 郵便局にいたってことなんですね。
うん。
まあ見てない人にはさっぱりわからんと思うんで、ネタバレにもならんと思うんですけど。
はい。
あ、この時のこの子があっこにいたおばあちゃんなんかっていうのを、初めて聞きま、知りましたね。
そうです。この名前はなんか聞いた記憶が今、すげえありますわ。
ネリーね。
ええ。
うん。いや、えらい目立ってたんですよ、この受付の子ら。
はいはいはいはい。
焼きそば食うかって言ったら、いらんって二人とも言う、失礼な子やったんですけど。
はい。
それぐらいしか描かれてないんやけど、めちゃめちゃキャラデザが可愛く描かれてたんで、
うん、
目立ってたんやけど、うん、まさかそれが映画にも出てたとはっていうね。
なるほどですね。
はい。
はい。
じゃあ続いて、日暮さんからいただきました。
はい。
戦争もので戦争推進している人を悪い風に映しているのは歴史の改変だというのはその通りですね。そもそもテレビの戦争ものは9割方嘘が混じっていると思いますといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、これ何のことか分からんでしょう。
そうですね。
これはこの間、ツイキャスやった時の、朝ドラの中で話したんですよ。
いや、生のやつの方ですか。
いや、生のね、エールの方で、
はい、
話してた話なんで、まあ分かる人少ないかもしれんけど、要は朝ドラ見てると、
うん、
戦争は必ず毎作品描くん
ですよ。ああ、そうですね、あれって。
うん。で、僕がこの前のエール見てても、まあそれまでもそうやったんやけど、軍人さんとか、
うん、
みんなすっげえ悪い人に描くんですよね、
うん。
軍人さんが悪い人、で、その他の民間人はみんな被害者、うん、みんないやいや戦争させられてるみたいな描き方になってたんですけど、
うん、
それは事実じゃないやろっていうのを言ってたんですよ。
うん
うん、そういう場面もあったかもしれんけど、
うん、
そうとは限らんし、そうやって描くのは見てる人に誤解を与える内容やから、
うん、
危険やっていう話をしてたんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。あんまりその、それこそ改変して後の人の戦争イメージを間違えた風に誘導してるっていう。
うん。まあ、そうですね。
で、僕はそう思ったんやけど、ユンユンさんは、いやいや、そういう風にして見せた方が、その、戦争知らん人も戦争はあかんもんやと認識して戦争しなくなるからいいっていう風に言ってて。
うん。
まあ、その考え方もあるかもしれんけど、俺は嘘はつくべきじゃないって言ってた。
ああ、そんな重たい話もしますね。
うん、してましたね。で、今回、モデルになった人が、
はい。
その軍歌をすごくたくさん残してる人なんでね。
うん。
だから戦争のシーンも多かったんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。だからその、朝ドラに、の中では結構、大きく占めてたと思いますわ、戦争を描くシーンは。
はいはいはいはい。
うん。だからこそ、違和感はかなりあったんですよね。
うん。
嘘はつくべきじゃない。その、ありのままを見せた方が戦争はダメだ。なぜ戦争が起こったんかっていうことを考えさせんとあかんと思うんですよね。
うん。
うん。ピチさんはどう思いますか？
戦争ですか？
うん。
これはね、言い方、広島で原爆のあれじゃないですか。
はい。
あれも、なんか、戦争を本当にその体験したおじいちゃんおばあちゃんとか喋るときがあって、
うん。
8月に、なんか、やるじゃないですか、広島で。
何をやってますか？
記念日じゃないですけど、原爆落ちた日に。
うん。
あれもうほんまやめてくれって言うとんですよね。もう忘れさせてくれって言うおじいちゃんとかおりましたわ。
はいはいはい。
ああいうの聞くと、なんか、まあ、いろいろ考え方があるんだなって思ったのが、ちょっとちっちゃい頃がありましたね。
なるほど。そらそうですけど、それはそのおじいちゃんの意見でしょ？
ええ。
Pさんはどう思いますかって
。あ、僕ですか？
はい。
いけないと思います。
え？
戦争ですか？
はい。
戦争はいけないと思います。
誰もが思ってます、それは。
はい。
そんなことは聞いてません。
はい。
だから、どう思いますかっていう話です。
だから、
じゃあ、ね、まあ、これはこれで一本取ってもいいんやけど、
ね、
憲法9条あるでしょ？
あるんですね。はい。
剣道九条知らないですか。剣道九条ってどんな条文か知らないですか。
よく安倍さんが言ってるやつですか。
安倍さんがなんて言ってます。
自衛隊がどうのこうのやつでしょ。
自衛隊がどう、
自分の身は自分で守るみたいなやつでしたっけ。ちゃいますね。
いやいや、だから、何やと思いますか。
わかんないです。
ほんまに憲法9条知らない広島県人いてんのに。
あ、戦争は絶対やりません。
まあまあそうなんですけど、
はい。
すべての戦争
を放棄、放棄、放棄。兵器は持ちませんでしたっけ。
まあまあ、それもそうやし。
うん。
うん。
覚えたでしょ。
はい。ピーチさんはどう思いますか、それを。
あ、僕は、
うん。
いいと思いますよ。
いいと思います。
持たなくて、はい。
じゃあ、攻められたらどうします。
ごめんなさいですね。
ごめんなさいじゃないよ。
え？
攻めてこられたらどうします。
いや、勘弁してください。
勘弁しないでしょ。
もう、まあ、そんな話になるとは。あ、じゃあゲームで決着しましょうよ、話ですよ。
そんなん言ってる場合じゃないですよ。もう鉄砲持ってやってきてるんですよ。
もう戦うしかないですか。
じゃあ戦争反対じゃないじゃないですか。
おう。また重たい話になってきましたね。
考えなあかんのですよ、みんな、そういうこと。
はいはいはい。
どういう意見であれが、あれ、ね。考えるべきなんですよ。それを人ごとにしたらあかんのです。
で、まあ、他者が攻めてきたらどうするかいうところですよね。
そうそうそうそう。
うん、で今僕のメーカー以外のやつが、うちのその、土地にこう、売りに来たら、ちょ待てやっていう話ですよね。笑いみたいな話ですね。
まあ、それもどうかな。
あれ、ちゃいますか。
まあ、ちょっと、順序立てて一回話した方がいいかもしれないですね、この戦争に関しては。
重たい話ですかね。
重たいって言ったらあかんですよ。これみんなが考えなあかんことなんですよ。ありえない話じゃないんで。
はいはいはい。
うん。それこそ、隣の国と、またその隣の国が、いつでも攻めてくるかもしれん状況にあんねんから。
ええ。
じゃあどうするっていう話を考えなあかんですよ。
社会の先生みたいですね、あれさ。
そんなこと言ってんの、ピチさんぐらいですよ。ええ大人が。ね、あんだけ多分、小学校の先生たちは、多分、めっちゃ頑張って教えてきたと思いますよ、ピチさんの。広島やったら、特に。
僕はリリーナ・ピース・クラフトの完全平和主義を歌ってますから。
それなんですか？
ガンダム・ウィングなんですよね。
うん、完全平和主義で、どういうこと？ね、
もう絶対戦えませんみたいな感じですよ。
その人はガンダムの中で戦わなかった。
いや、その人はですね、女の人で戦うわけじゃないんですけど、うん、言うだけですね。そんな無理だっていつも言われてましたけど。
うん。でもその人の意見を賛成ってことでしょ。
そうですね。
うん。だからピッチさんもガンダムには乗らないってことでしょ。
乗りたい。
乗りたいんかい、どっちやねん。
出してますね。はい。
君彦さんからいただきました。
はい。
ブラックエンジェルズ読んでたら、墓にネタが仕込まれているのに気づいた、といただきました。
はい。
ま、これ、中盤ぐらいなんですけど、竜河界との戦いのあたりのシーンでしょうね。
は
い、墓場で戦いをしてるんですけど、
はい。
その墓に、
掘ってますね。
うん。ちょっと読んでみてください。
サマーバケーション。
うん。いや、読めるんや。こういうのは読めるんや。どういう意味、サマーバケーション。
夏休みです
よ。おお、なんでそんなにわかんの。
サマーバケーションわかるでしょ。木口。これ潰れてますね。
ああ、まあ、潰れてっていうより、まあ、ちょっと崩してるんでしょうね。これは読めなくてもしゃあないんで、木口。
B ですか。
え？
B です ?BE ですか？違いますか？
いや、いいよ、もう僕が読みます。木口、え？
原稿でよ。
え？
ごめんなさい、読んでください。
多分ね、木口元気でやってるかだと思うんですよ。
ああ。
そのうち遊びに行こう 行こう、え、行くからな、か、そんな感じだと思うんです
よ。はいはい。
うん。個人的なメッセージを入れてるんですよ。だから今度の夏休みあたりにでも遊びに行くからなっていう、もうほんまに読めへんぐらいちっちゃい字で書いてるんですよね、これ。
はいはいはいはい。うん、こんな気づいてました、兄さん。
全く気づかなかったですね。まあ他にもこういう遊びがあったみたいですね。
なるほど。そうなんですね。
なるほどね。なかなか遊び心のある先生ですね。
はい。
はい。次、ふんどうさんが、前言ってたセーラームーンの、NHK の大投票が あるって言って、
はい。
それがもう放送されたんですよ。
なるほど。
で、結果が出てるんですね。
はい。
ちょっと結果見てみます？はい。まず好きなキャラクター。
はい。
1位からいきましょうか。
はい。はい、
1位、セーラー・ウラヌス。
あ、
これは、P さんが一押し言った？
いやいや、ウラヌスは男のやつですね。男っぽいやつですね。
あ、でも俺、可愛いって言ってたのこれでしょ？
あれは、セーラー、サタンですね。
あ、そう。
はい。
男っぽい方が人気なんや。
そう、ウラヌス、これはシンジ君の声の人ですね。
ちょっと画像見てみ
る。あれ？これで失敗したら大音や。おー、びっくりした。
ほんまや。
びっくりした。ちょっと待って。YouTube が流れました。よし、はい。
あったでしょ？ほんまや。なんでこれが人気なの？俺全然やけど。
多分、女の子だったら、ほろっとくるタイプなんですね。
ほろっとくるんや。
はい。だから多分、女の票が結構取ったんじゃないですかね。
へえ、まあ、そうやね。メインのターゲットは女の子ですよね。
そうです、はい。
だから2位がセーラームーンなん
で、ね。そうですね、はい。
で、天皇遥かは？
これ多分、ウラヌスの変身前じゃなかったですかね。ちょっと待ってよ、天皇遥か。
天皇遥かは、ウラヌスや。
でしょ。やっぱりそうなんですよ。
偏りすぎやろ。
変身前の、人ですね。
変身前と、後を入れてしまってんねや、これ、後方に。
あ、これいかんすね。
いかんすね。偏りやん、こんな。っていうか、我もせず、この1位と3位独占するってほんますごいですね。
だってもう、その女の子の中にほんと男みたいな、ダンディーな、人がおったんで、まあ女の子はメロメロですよ。
うん、あ、そう。
宝塚、ほんま宝塚みたいな感じですよ。
で、4位が、愛のみなこ、
ね。はい、はい。
俺が発表してんのに、勝手に崩して言わんといて、みなちゃん、みなちゃんって。
ごめん。
俺が言ってからです。
焦った。はい。
愛のみなこね。
はい。
ビーナスですね。
そうですね、はい。
まあ、これ、だから、セーラームーンのバタモンみたいなやつでしょ。
まあ、バタモン、まあ、一応先輩、じゃないですかね。
星野光って、AV 女優ですよ。あ、聖夜光って読む？
え、ほんまですか？
うん。
これ、誰やろ？ちょっ
と見てみる。聖夜光で載ってますよ。
ああ、これ、何に出てきたんやろ。これもちろん、でも、フォルムは男っぽいですよね。
聖夜光どっかに載ってないかな。
あ、今見ましたわ。
ちょっと待って、いやいや、説明。聖夜光っていうのが出てこないですね。
いや、僕は今、作中での活躍が出ますね。言いましょうか？
何した人？
何した人？
うん。
原作、あ、ではクールな人物で、ウサギに思いを寄せているものの、積極的に親しくするといった描写は控えめだった。これは、聖夜光がウサギをあくまでもプリンセスとして見なしており、身分違いの恋だと自覚しているからだと考えられる。
うん。
ということは、恋、ウサギに恋をしとるやつな感じですかね。
そう、ピッチさんは全く知らんと。
知らないです。多分もう結構後半じゃないですかね。
セーラースターファイター。
なんでわかんない。もうスターズの前半ぐらいでも挫折しましたから。
まあわからんけど、人気あるんですね。で、海王ミチル。
はい。これが、その、はるかさんとセットの人なんですよね。この二人が、その、スターズで出てる、人気がすごい出たんですよね。
海王みちる画像が、 ああ、緑髪の子？
うん。大人っぽい。
はいはいはい。で、7位がサタン。
サタン、はい。
サタンは誰？
これはホタルちゃんっていう子で、可愛らしい子なんですよね。確か、フントーさんも好きだった子ですよ。
これが俺が言ってた、可愛いって言ってた子じゃね？
ああ、そうですね。あ、
これ、これ、これ可愛いって言ってた。
声が皆口優子さんなんですよ。
うん。これ見てても俺知らん子ばっかり出てくるから全然思んないんですけど。
あ、でも次行きました、ね、
次、ようやく木野誠で行きました、
ね。はい。誠ちゃん行きましたね。
はい。これは、ヤンキーやったっけ？
そうですね。
喧嘩強いからね。
はい、うん。でも、女子力は高いということですね。
はいはいはい。で、9位が水野亜美。この子が、何一番人気やったって言ってませんでした？
当時ですね。無印の頃は一番人気でしたね。
9位ですよ。
はい。
落ちも落ちたり。
で、そのまた、10位見てくださいよ。
10位がマーキュリー？
一緒ですよ。水野亜美の変身した姿がマーキュリーですからね。
ああ、いや、票が割れたってこと？
どこでどう分けるんだろう、これ。
もう11位、フレッシュアイって何？
わかんないです。これわかんないです。
で、12位でビーナスでしょ？これミナコでしょ？
はい。そうですね、はい。
で、13位、プリンセスセレニティ。
これ確かウサギが覚醒した時のやつじゃなかったかな。
で、次、セーラーネプチューン。
ネプチューン。
で、次、主人公、月のうさぎが15位ですよ。
まあ、こんなもんですよ。主人公は。
うん、もうこれ読み上げるのもめんどくさいんで、ずっと、あ、俺の好きな日の霊が21位って。
あ、これ5人のメンバーだから一番下じゃないですか。
なんで、
うん、あ、一番下ですね。愛の美奈子。
実写やったらあの子ですよ。
あ、そうですね。これはアニメですから。
ええー、よかったのに。赤やからすごいなんか可愛く見えたのにね。
あ
で、フントさん一応しちびうさが23位ですよ。
あで、25位にセーラーちびムーン変身したやつですね。
うん。マモちゃん26位ですか。タキシード仮面って人気なかったんや。
また、セットでまた26、27で撮ってますね。
ええー。まあ、あと全然分からへんわ、もう。
はい、ね、
うん。まあ、その辺はいいとして。
はい。
次、エピソードかな？好きなエピソード。
エピソード分からんでしょ？
エピソードでも1位がやっぱりセーラームーン R、劇場版。
あ、ほんまや。
うん。
やっぱり完成度高いですね。
やっぱり、これが一番人気っていうのはすごいですね。
うん。
だって、ここに出てきてた子ってほとんど、ランキングにはキャラとは入ってないですよ。ストーリーだけでこんだけ人気が入るという。
2位、これ完全に、この間言った話ですけど。
そうですね、ネタバレですよね、これ。
思いっきり言うとでしょ。これ本場ですからね。
まあ、あとは分からんからいいとして、次、歌。
歌。
はい。歌も全然知らんけど、やっぱり、ムーンライト伝説が1位なんですね。
あ、2位見てください、やっぱり、乙女のポリシー。
知らんわ。
僕は CD まで買った曲ですわ。
あ、そうですか。
はい。
あとはもう知らないんで、いいです。一つも知らないんで。
あ、でも、ムーンプライド、9位入ってますね。モーイドクローバー Z。
ああ、はいはいはい、うん。なるほど。
はい。
まあ、これ結構視聴率高かったらしいですよ。
ああ、ですね。
やっぱ女子は見るんでしょ
う。でしょうね。
うん。
女子向けですからね、やっぱ基本的には。
まあそりゃそうでしょうね。うん。いやまあでも、隠れて男もいっぱい見てるんでしょ。
ふんとうさんとかですね。
ピッチさんとかね、うん、はい。まあこういう結果だったということで。
はい。
はい。まあこれにて、イヤサガの、セーラームーンは、完結と。はい、エンディングでーす。
はい、
はい。次回なんですけど、まあもうちょっと年末進行なんで、
はい、
どうなるかわからんけど、うん、まあザ・ベストは最後に入れるとして、うん、次回どうしよう。もし取れたらやけど、
ええ、
スーファミぐらい やりますか。あ、そうですね。準備もいらんし。
あと、アニさん、あれ見ましたわ。
あれ見ましたか。
あ、最高でしたね。
全裸監督。
はい。もう、すべて、なんで早う教えてくれんかったっていうところ。
でしょ。
めちゃめちゃ面白かった。止まらんかったですね。
でしょ。
なんていうの、今日、歴史がわかり、
うん、
サスペンスあり、
うん、
笑いあり、
うん、
すべて入ってますね。
入ってるでしょ。
めちゃめちゃ怖かったですし、
うん、
日本の歴史なんかよりもそっちの方の歴史がすごく勉強になったんで、もう、これこそ天才ですよ。先生が。
あ、まあ、
先生、ね、天才ですよ、ほんま。
まあまあ、それは描き方ですけど、本人の自伝小説をそのまま真に受けて書いてるから。
やっぱ、
うん、
あの先生おったからこそ今僕の安泰した生活が送れるんかなと思ったら、ほんと尊敬のまなざしですね。
あ、まあ、だいぶ脚色はついてると思いますけど。
うん、確かに、だって平成元年に入った頃の話じゃないですか。
うん。
実際僕が見出した時ってそれぐらいなんですよ。
はい、はいはい。
だからかなり改革が行ってみ始めた時だったんで、かなりまあ、今風な形になってるわけじゃないですか。
うん。
ああ、だからほんとまあ、トール先生のおかげっていうところがすごい感じましたね。
でも、ピジさん当時の、村西監督が出てたテレビを見てないでしょ？
いや、カメラ背負って、ブリーフ、うん、あの姿僕なんか見たことがあるんですよ。
うん。
深夜の。
あれはね、当時よく出てて、うん、で、口調とか。
あ、そう、その口調も、撮るときに、うん、ああ、かわいいよ、いいね、とか言うのって、うん、あれ昔から僕ら使ってましたけど、あれってやっぱりそっから来たんですね。
そっから来てるんです。だから、
ああ。
知らずに、ナイス、はいはいはい、ナイスですねっていうのは。
そうそうそう、そう。はい。
あれは村西監督なんです。それは俺らは分かって言ってたけど、ビジさんとかはもう分からずに使ってるんですよ。
そうです。カメラ見て女の子映すときには大体そういう言葉を使って、うん、まあ、ごまかすと言いますか。
だから、
なんか、うん、
あの作中でも言われてたけど、なぜカメラを持つと、あなた、監督は、丁寧語になるんですかって言われたでしょ。それがまさにそうなんです。
はいはいはい。うん、
ナイスですね、って。
いやー、そう思うとやっぱり影響力抜群ですね。
まあそうですね。まあ俺は当時は嫌いやったけど、この全裸監督を見て、あ、こういう人やったんや、っていうことがいろいろ分かって、それを演じる山田くんが素晴らしい、
ね。すごいですね。
うん。
もう僕、その前に僕あれです、牛島くん見た後ですからね。
そのためにあんだけ太ったんやと思うんですよね。
ああ。
うん。もう全裸さらしてますからね。
いや、あの撮影どうやったんですかね。
ねえ、いろいろ気になりますよね。
しかも黒木瞳役の子もめっちゃ頑張ってましたね。
うん、黒木瞳はちゃうやろ。
変わるか。
黒木瞳は宝塚。
あれも、うん、あの人も口調もすごい真似てますね。
うん、まあまあね、あれ真似るのは簡単やと思うんですけどね、
うん。いや、あの人って普通になんか出てる人なんですね。
いや、わからんけど。
いろいろ僕調べたんですよ。
うん。
普通にドラマとか出てる人でしたし、結構、パンチだ見せて誘惑するシーンの方じゃないですか。
いや、これちょっとあんまり話すのもあれやから。
そうです。はい。
これ、一回撮りますか。
いや、面白かったっすわ。
うん。これちょっといろいろ言いたいこともあるし、
うん、
ほんまに作品的にほんまバイオレンスな面もあって、それこそほんまに、ブレイキングバッドなんですよ。日本版ブレイキングバッドなんですよ。
ああ、そうですね。その裏社会とのあれもあります
よね。そう。うん。だから、ちょっと全裸監督について語りたいという人、
うん、
R18 にして語りましょう。
そうですね。
うん。だから。
見てない人はほんま見るとき気をつけんと大変ですからね。
だからあの時も言いましたけど、必ずイヤホンは必ずいります。家族がいる人はね。
そうですね、そうですね。
うん。まあ、まだ見てない人は、ぜひ見てください。エッチなものを見るっていうよりも、作品として十分面白いんで。ただ、やっぱり昭和の空気を知ってないと伝わらん分も多いかもしれないね。
あの昭和の雰囲気出してるのすごかった、
ね。すごいですね。
うん。
うん。すっげえ B 級に撮ってんねんけど、めちゃめちゃ手が込んでると思いますよ、あれは。
ですね。
うん。
すごかった。その辺もすごかったですわ。
うん。あ、まあみんな演技も上手いし、結構大物出てたしね。
ですね。
うん。
ああ。
いや、これは多分ね、みんな見て黙ってるんやと思うんですけど。
あ、そうですかね。
感想言う場がないから。
いや、あ、見てよかったっすわ、うん。これこそほんま止まらんかったっすね。
ですね。うん、まあ、8話までしかないし、見やすいしね。ぜひ皆さんこれ見て語りましょう。はい、すぐじゃないけど、そのうちやりますんで、うん、立候補お待ちしております。
はい。
はい。女子もね、ぜひ。
そうですね。難しいかもしれない。
はい。
はい。
そんなとこにしときましょうかね。まあまあ、年末進行なんで、ぼちぼち行きたいと思います。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしており、皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、iasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、iasagaをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、iasaga今日、お相手は、兄と、
石川とミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
笛といえば。
縦笛。
自転車前言ったか。言ってないか。
真っ赤な言いましたね。
言いましたね。戦争といえば。
戦争と、一年戦争。
ああ。なるほど。犬といえば。
ミクちゃん。
ちゃん付けしてるんや。
あ、そうですよ。ミックとか言いますね。
飼い犬にちゃん付けするんや。なんかおばちゃんみたいですね。
あ、人に言うときですかね。家におるときは、呼び捨てですけどね。
あ、はい、はい。